一つにやっぱ安倍晋三が凶弾に倒れたことによって、中途半端な人が積極財政から緊縮財政に流れていく可能性が出てきます。これなぜかというと霞が関の制空権を財務省が握っているので、財務省に媚びている方が代議士たち、参議院議員たちはですね、仕事やりやすいんですね。財務省に睨まれると出世もしにくいし、予算セッションの中でこう冷や飯とか食らわせるのが 怖くてですね、やりたくないんですよ。ところが安倍晋三という中心がいるから仲間が増えるから、あ、ひょっとしたらいけるかもってことを増えてきてたんですけど、そこでバーンと中心が殺されると、これが分散無償してしまうリスクが今強烈にあると僕は感じています。そういう意味で陰謀があったとは僕はとは必ずも思わないんですけど、まあ財務省にとってええ話になったんやなという状況に思います。ことに悔しい話でありますけれども、でそんな中で具体的にどうするかということなんですけど、一つはこれですよね。岸田さん、やらんと知らんぞ、お前と。お前、安倍晋三の思い引きずぐって、7月10日の5時15分頃言うとったよな。安倍晋三はプライマリーバランス規律の凍結は言うとったんやぞと。それが最大の意思やぞと。例えば森田稔がここの中で言ってるように、安倍晋三の第一の意思は経済政策、それを無視するのはごまかしてやるというタイトルの対談をしたんですけど、と言うてるのを読めるよな、岸田、お前字ぐらい読めんねんからと。お前国葬までやる言うたんやろと。で、涙目に留めてなんか意思引きずるとか言うといて、それで財務省にこびるようなことやってるのそれで、思ってんのか、ほら。という脅しを国民全体でかければ、ちっちゃい男ですから、ビビってなるでしょうけど、そんな風にもならんでしょうしね。ね。はい、そうですね。だから、第二の安倍晋三を我々は日本国民の力で作らなければならないんです。それが高市早苗さんなのか、加藤勝信なのか、どこなたなのか、萩生田なのか、誰か分かりませんけれども、あるいは岸田なのか。わからないんですけれども、第二の安倍晋三を我々作らなければ日本の未来はないということだけは断定できるでしょうね。
ありがとうございました。本当に宇治先生には